皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はコロナ復興たまり場が必要というお話なんですね。もう前からこのラジオなど聞いていただいている方はお分かりだと思いますが、今みたいにですね、状況が一体どうなってるんだろう、どうしていいか分からない、一人で考えてもわけ分からないという時に、どうやったら次に向かって理念とか、それから戦略、行動力を確保できるのか、一番必要な重要なことはコミュニティを作って、でたまり場を作ることだというお話ですね。こういう状況の中でですね、例えばその会社もなかなか大変だと、個人の生活も大変だった時に、問題を一人で抱え込んでいても多分全然うまくいかないと思うんですよね。いろんな情報を収集することは大事でありまして、あれがどうしたこれがどうしたって話はですね、人づてにも、それから実際自分が見聞きしても、さらにはこうネットを見てもいろいろ出てくると思うんですね。しかしではどうするんですかって話をした時に、やはりそれ一人で悩んでいてもですね、なかなか解決は見つからないと思うんですね。会社もそうなんですよね。その会社の中で大変だという一言をトップが言えるかどうかまずポイントなんですよ。大変だと言って、こんなひどいことになってしまったと、これは立て直さなきゃならないという、この一言を言えるか言えないかがまず最初の分かれ道なんですね。大したことないと、いつもの通りだと、でいつものようにやれば物事は回復すると言ってる間は絶対に新しいことは生まれないんですよね。でだからこの最終的にこうその組織とか国が救われるか救われないかは、その国っていうか政府ですよね。特に日本なんかの場合は日本政府と日本国は全然別物でありますから、日本国はですね、過去飛鳥時代、奈良時代、平安時代と、いろいろ言われるようにたくさんの政府を取り替えながらずっと日本国続いてきますから、日本国は大丈夫だと思うんですが、今の日本政府っていうのは明治以降の日本政府でありますから、これはね、歴史的使命を終えれた時は終わりになりますよね。でもいずれにしましてもですね、その今の日本国ということで言うとですね、これもですね、安倍なら安倍でもいいんですけども、大変だと、今までの仕事のやり方ではどうにもならないと、こんなに惨めなことになってしまったと、もう終わりだということを一回宣言しないと、あれ絶対立ち直らないんですよね。で、ですからその最終的に立ち直る組織か立ち直らない組織かは、一番最後のところでそういう声が出るか出ないかで、で声を出そうとするやつをどんどん排除するっていうのは大体末期的な組織の現象でありますから、それでも最後誰か声を上げる人がいるとですね、まだ少しは回復の兆しありと。しかしそれも結局いなくなったら、それは最後の日を迎えるんですね。かつて90年代に結構銀行潰れましたけども、結構潰れる前は静かなんですよ。前から言ってるように大変だとかですね、大騒ぎする人あまりいなくて、非常に静かににこやかに今日も楽しく一日その出勤してたら、で今日で終わりましたと、明日がありませんでしたと。だから別にみんな騒ぐわけでもなくですね、お通夜のようにシーンとしてそのまま終わっちゃったという状況なんですね。したがってそういうような兆しが見える組織では、これからどうしようかって議論はおそらくできないはずです。これからどうしようかっていうのは、このままじゃうまくいかないっていう話の前提があるからで、例えば社内でですね、このままじゃおかしいと、なんとかしなきゃいかんじゃないかって言った時に、そんなことはないと、これは V 字回復するんだと、大したことない、そんなこと言う方がおかしいって言われちゃったらですね、もうお手上げじゃないですか。だからもうその組織に縁がないってことですよ。そしたらですね、これからはなんか自分と思いを共有できる人と新しいネットワークを組まなきゃいけないですね。私ちょうどその昭和のバブル崩壊、平成の時代のそれずっと経験してきましたからよくわかるんですよ。やっぱり新しい友達を見つけて、その同じような価値観や同じような現状認識を持ってる人とまずお友達にならないと何にも始まらないんです。大体で政府ってウイルスもそうですが、金融危機だって何の危機だって全部隠すんですよね。 嘘800並べて隠すわけですよ。で、隠してんのとまあ分かんないのと2つあるんですけど、まあどっちも似たようなもんで、国民から見ればですね。で、企業もそうですね。会社潰れるその日まで社長しか知らなかったみたいな話あるわけですよね。だから社員すら、ね、社員がその今日会社終わりになるってこと知らなかったってよくありますから、まあそういうのを見てるとですね、こう、事前にですね、いろいろこう情報を分析して、いくらでも兆候が出てるから、分析してこうなりそうだ、ああなりそうだという、その、いろんなその検討してたかどうかが分かれ道なんですよね。で、そういうことが、その、今いる組織の中でできなければ、外に求めるしかありません。で、外に求めたときに、まあ、言ってみれば、お互いの利害関係なく、今の様子を語り合えるし、お互いの利害関係なく、この先考えられますよね。で、その、この先どうするかについて、はじめ答えがないのは当たり前なんですよ。普通のなんかですね、マネジメントの会議なんかでは、結論のない会議をするのは時間の無駄だと言われますが、正反対がたまり場です。結論の出ない会議をできるようでなければ本当の未来は生まれません。結論の出てる会議だったら会議しなくてもいいんだよね。そんなもん合意を取るだけのコンセンサスのためなんだから、別に会議なんかしなくたっていいわけで。で、本当にそのたまり場にしないと答えが出てこないものというのは、いや、本当にどうしていいかわからないときですよ。幕末なんかある意味でそういう状況ですよね。幕末から明治の初めなんか見てるとそんな感じですよね。本当にどうなるかどうしていいかわからないから、日本中からいろんな人たちが集まってきてですね、まさに幕末から明治の初めいろいろ行動しますよね。あんな状況になるんですよ。立場あまり関係ないんですよ。それまでどんな仕事をしてたかとか、あるいはそのどんな役職だったとかって全然関係なくて、未来に向けてこれからこうしていきたい、ああしておきたいっていう話が中心になっていくんですね。過去の話は、なしで、未来に向けてお互いに情報を交換し、戦略を共有できないかなっていう、そういうふうな人たちを集めてこないと、これはダメなんです。で、その時にですね、こんなに考えてもよくわからない。もういよいよお手上げだっていうところからですね、本当の答えが見つかってきます。大体そのスッと考えて分かるぐらいだったらあまり人は苦労しないんですよ。まあ人ってですね、どうしてもやっぱり自分の今までのその経験とかですね、今まで学んだことの範疇の中にしか住んでませんから、自分で今までこうね、気にしなかったことについては全然気にしないままなんですよ。でもそういうところに大体落とし穴があって、本当の答えってそういう部分がすごく大事になっていくんですね。ですからやっぱりこう本当にこうなんか答えを見つけるときっていうのは、今まで想像もしなかったところに結論があることはよくあります。で、これ不思議なことにですね、一人で考えてて、確かにひらめくっていうこともないことはないんだけども、一人で考えてひらめいても、仲間がいないことが多いんですよ。やっぱ何やるんだって一人じゃなかなかできないでしょう。やっぱチーム組まなきゃ何事もできないんで、要するにね、別にツイッターでこう、わーわー何でも喋ってるだけなら、それは誰でも何でもできるんですが、本当にその行動しようと思うと、やっぱり仲間がいるじゃないですか。仲間がいる場合、必要な場合はですね、やっぱり自分でひらめくだけじゃ始まんないし、自分でひらめいたこと喋ってたって、ただそれだけではダメで、まあそれに共感する方が出てきて初めてですね、まあ次に動けるわけですよね。そのあたり、こう、なんていうの？こう、渦を作りながらチームワークを作っていくってことが必要で、それをやるのがそのたまり場なんですね。まあ、観光立国を一番始めるときですね、もう最初から私も言ってたんですが、観光で成功するっていうことは、何も外国人呼ぶってことじゃないんですね、あれは。地域おこし、村おこしのことなんですね。その地域の衣食住をもう一回整えて、その衣食住に満喫して暮らせる人たちが集まったものを観光、人々が見に来ると。これは観光だと。だから本当の意味での観光、私が言う観光っていうのは、これからその大都市からね、多くの人たちが逃げ出してきて、それから自給自足に近づいていって、世界のそれから供給網も地産地消型に切り替える、こういう状況の中に本当に出てくるのが本物の観光ですよね。今まではなんかこの外国人を狙ったバブル観光だったんだけど、これから先のまあ観光が私の言うところの本当の観光じゃないですか。で、そういうふうになった時に、やっぱそのどうやってそういうものを作れるかというと、たまり場なんですよ。やっぱり観光であったら地元の人が集まると同時に外の人とも交流できなきゃダメなわけ。地元と外が利害関係をまず棚に上げて、 双方の思いでまず話をしていかないとこれは始まらないんですよ。異質な人たち同士がたまり場を作って話をしなければ何事も新しいものって生まれてこないんですよ。例えばこう地元とか一つの組織の中のだけだとも人間関係もですね、思いも凝り固まっちゃってるんですよね。だからそれで新しいことやったってまたいつもの話になっちゃって、なかなかそのまあしっかりとできないんですよね、話まとまらないわけですよ。そうなってくると今度はですね、やっぱり自分たちで行動しなきゃいけなくなりますよね。そうなると何て言いますかな、あまりこの利害関係とか関係なく今動ける人たち同士で行動しなきゃダメじゃないですか。だからそのね、役職にこだわったりですね、学歴にこだわったりだとか、そんな人たち集まったって何もできないんで、やっぱそういうこと全然関係ない人たちで集まなきゃダメですよね。そういう人たちがやっぱ次のリーダーなんですよ。そうやって次のリーダーが生まれていくわけで、でそこに向けてやっぱりこの作るのがたまり場ですね。でたまり場のメカニズムは過去何度もこの放送でやってますから、まあ、ぜひまたご興味があればですね、分からなければ聞いていただいてもいいと思うんですけども、まず最初に重要なことはですね、絶対中心はぶれないということですね。たまり場の中心側の人は絶対ぶれちゃいけないんですよ。たまり場ってですね、必ず誰か中心になる人がいて、この人がぶれると、まあ、全部終わっちゃうみたいなところがあります。まあ宇宙もそうですよね。例えばその太陽系とか何々系とかありますが、あれ星の運行って全部その整然と動いてるわけで、こう中心からね、ある半径を持ってみんな星動いてますよね。まあ楕円で動いてる星もありますけども、でもその中心がですね、やたらにこう動いちゃったら、それはもう正団にならないじゃないですかね。だからそれはやっぱり中心は動いちゃいけないんですよ。だからその中心っていうのはやっぱ相当思いがしっかりしなきゃダメだってことですよね。で確信に近いものを持ってないと、なかなかやっぱりたまり場って始められないし、なかなか続かないんですよ。でそれもやっぱりしかしですね、まあ程度問題でね、初めのうちはしょうがないんですよ。それなかなかよく分かんないんだから。だからとにかく最初は、来るもの拒まず去るもの追わずと、無理して引っ張ることもせず、なんて言いますかね、去るものも追ってもしょうがないし、やっぱり人の出入りは自由にしておいて、でそこに来れば来た人たちがそこで盛り上がれるという場を作ることが何よりも大事だと思います。例えばそのある組織の中でいろんなその潜在能力があると、この潜在能力を生かせば今後こうやって成功することは可能ではないかと、ロハス後のアフターコロナ収束後で例えばこんな風な時代になるだろうと、まあ、大体推測が立ちますよね。そうした場合に我々ができること何かないか、いや考えれば棚卸しをすればだよ、あれもできるこれもできるっていうのは結構残ってることがあるんですよ。これを使えばあれもできんじゃない、あれを使えばそれもできんじゃないってことは結構ありますよね。でそういうものを形にするためには、組織に枠を超えてみんなが動かなきゃダメなわけね。今までの既存のこの組織の枠を超えてみんなが行動しなきゃいけないから、それはやっぱりたまり場で作るしかないですね。でしかもそれは一社で完結するとは限らないから、みんなの要するに力添えで、みんなが同時に成功しないとそういうもの成功しない。自分の会社だけそのなんか変革したって、お客さんとか仕入れ先変わらなきゃ全然変わらないじゃないですか。あと街が変わらなきゃ全然変わらないってことありますよね。だからみんなでそれ行動しなきゃダメで、そのみんなで行動するっていう部分においてですね、やっぱりちょっとこれみんなのその気持ちと行動を一つに合わせる必要があります。そのたまり場がどうしても必要なんですね。で今もたまり場なんかそのあれでできますよね、ズームでね、顔見知りの人ならズームでできるし、それから昔よくパソコン通信ってあったんですよ。昭和のバブル弾けた頃はまだインターネットなくてですね、初めのうちですよ、あれパソコン通信だったんですよ。パソコン通信すごい賑わってたんですよ。あれね、見たこともない人、名前だけわかるわけね、まあ、ハンドルネームってありますが、で会話するんですね。でね、結構ね、見たことも聞いたこともない初めての人と、そういう現実の世の中のこととかこれからどうするか話をするとですね、あれ盛り上がるんですよ。結構自分の思いがストレートに出てくるんですね。まあ、テレビとラジオって言いますとね、実はラジオの方がね、音声だけの方が実は核心部分にはうんと迫れるんですね、あれ。でですからパソコン通信っていうのは文字だけでしたから、 実はもうそれ随分長い話をしてね、それから会うとですね、もうなんか10年前から知り合いであったような雰囲気でしたよね。そういう効果ってあるんです。まあね、もちろん今でもそういうことありますが、今もう少しですね、議論は皆さんあまりしませんのでね、YouTube なんかで結構まったりとやるのがお好きかもしれませんが、まあそれはそれで別にいいと思うんです。でとにかく最初デジタルの世界で知り合いになって、それからリアルの人と知り合っても全然遅くないですよね。だからそのデジタルの世界でよく知らない人と出会うっていうことはすごく大切で、でよく礼儀作法って言いますけども、礼儀作法ってこういう時に役に立つんですよ。全く知らない人と打ち解けて、なんか成功に必要ないろんな議論をするとか、これから何か必要なものをですね、お互いにこうね確認し合うとか、全く知らない人同士が非常に率直かつですね、まあ和やかに意見を交換して未来を作るための作法ってあるんですね。あれとにかくそのネットなんてものはですね、すごく情報量少ないわけですから、そういう作法は上手にやるとですね、よくまとまりますよね。そういうことをやっぱり気にしてやるとですね、大変よろしいんじゃないんでしょうかね。でだから私はだから今このですね、ウイルスで動けない時期が重要だと思うんですよね。大震災の時の避難所にいた方もそうだと思いますし、それからバブル崩壊の時で言えばですね、銀行破産がですね表面化して取り付けで人々が行列する前までの段階で何を考えてどう行動してたかが全て決まりましたね。大したことない、何にもないと、金融危機なんかデマなんだと言っててですね、目の前で自分の銀行倒産して、目の前でですね隣の銀行行列するのを見た人はもうその瞬間に腰が抜けるんですよね。腰が抜けて何も喋れなくなって、何も行動できなくなる。でそういう人ってそれからどうでしょう、2年か3年ぐらいはもう全くお手上げで、その間に失業がどんどん広まってくるしね、本当に何て言いますか、気がついたら怒涛のような、何て言いますかね、荒れ狂う川をですね押し流されていくような、そんな雰囲気でしたよね。一方それまでどんどんね、情報を得て自分で考えて行動してきた人は、まあ銀行潰れるの見たらいよいよ始まったなと、じゃあ行動すればいいんだと、初動が全然違ったですね。この初動の違いがね、おそらくその先時代の前の方に行く後ろにいるかの大きな差になるんですよ。初動が悪いとですね、状況を認識する前にどんどんもう話前に進んじゃってて、人々は大体もう大枠決めちゃってますからね。最初に動く人たちは大枠って決めるんですよ、時代の大枠はね。政府が決めるんじゃなくて、時代の先端に行く人が時代の大枠って決めちゃうんですよ。だからもうそれは後から行くと、ね、大体まあ人の決めた戦略の中で生きるしかなくてですね、大体あんま面白くないんですよね、それね。面白くないあんまないわけですよ。でそういうふうに考えると、まあ今一番大事ですよね。私ほら武漢の話皆さんにいろいろご紹介してますよね。ちょうど香港で革命が広がったんですね。ですから去年の秋から香港のその香港とか中国本土の中国のメディアよく見てたんですよ。様々なメディアありますからね、政府のものから反政府のもの、個人のものからね、あれよく見てたんですよ。そしたらなんか12月の初めに武漢ですよね、なんか変なウイルスが出たと、 SARS みたいだという話があって、おこれはやばいなと、スペイン風邪もですね、最初はカンザス州の米軍の宿舎からだった話なんですが、実はその元は山西省だった話ありますよね。山西省だからもっとずっと北の方ですけどね、中国だったって話だね、要するに。うん、でだからもう私自身してみれば、このウイルスがどうなるかっていうのは1月2月ぐらいでなんかほぼ大体こう見てやった感じですよ。武漢と中国の様子ずっと見てましたから、ネットなんかでもですね、ツイッターやフェイスブックでね、ずいぶんたくさん武漢の話、皆さんも私の、ツイートでご覧になったと思いますが、私にしてみるともう大体ですね、武漢で一つドラマを見ちゃった感じですね、最初から最後まで。でその後どうなるか、今の中国ですよね、オープンしたらどうなるかっていうのも大体今の中国でこう見えてきて、経済も政治も生活もね。だからそれも見とくとですね、まあ、今日本で起きてること、アメリカで起きてること、まあ、大体想定の範囲内ですよね、だからとにかくね、初めからとにかく情報を得て、それからどうするか考えてるといいと思うんですね。私も例えば NSP のですね、日本再生プログラム推進フォーラムの理事長とかやらせていただいてるんで、この間もズームで、会議みたいなのやったんですね。ズームでバーか、 ズームで飲み会最近流行ってんだよね。ああいうのもやりましたしね。まあ別に公式的なものでなくても非公式にもどんどんどんどん話できますから、ぜひこのロックダウンの最中、封鎖というか自粛だな、自粛ですね、リフレインですね、その時にですね、やっぱりこうなんかいろいろ考えて行動することをぜひぜひお勧めしたいと思います。オンラインでもたまり場作れますので、オンラインのたまりはこれがリアルのたまりに変わってきますので、ぜひそうやってですね、今のうちにですね、未来を考え行動する場を作っていただけたらと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、コロナ復興たまり場が必要ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。